ペテロ第1、2章4から5。主のもとに行きなさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司としてイエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
私は今日お話ししたいのは、後半のところに、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。霊の生贄というのは一体何なんだろうか。私たちはどんなものを神様に捧げることができるんだろうか。そういうことをこの箇所からお話したいと、そう思っています。で、それを理解するためには、まず旧約時代の礼拝がどんなものであったか、それを知るのが役に立つのではないかと思うんです。聖書で捧げ物を捧げて礼拝をするということが最初に出てくるのはどこでしょう。何でも最初のものって創世記にありますが、創世記の4章ですね。カインとアベルの捧げ物です。で、カインは農作物、おそらく穀物であったと思うんですが、それを捧げました。アベルは家畜を飼うものでしたから、自分の群れの中から子羊を神様に捧げました。で、神様はカインの捧げ物ではなく、アベルの捧げ物の方を喜ばれたのです。それはなぜでしょう。アベルの捧げ物が子羊、動物だったからでしょうか。そうではないと思います。カインが不肖不肖捧げ物をしたのに対して、アベルは自ら進んで心のこもったものを神様に捧げた。神様はその心をご覧になったからです。創世記の4章4節に、アベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。そう書かれています。神様が目を留められたのは、アベルとその捧げ物。アベルの心をご覧になったの。捧げ物とともに捧げ物をする人の心を神様はご覧になるのです。このように捧げ物を焼き尽くして神様に捧げるという形の礼拝はノアに引き継がれています。アブラハムもイサークもヤコブも行くところ行くところで祭壇を築いて、その祭壇の上で備え物を捧げ、神様を礼拝しました。モーセの時代に最初の神殿が建てられました。その神殿の中心は契約の箱です。でもそれは誰もが近づくことができるものではありませんでした。一般の礼拝者が近づくことができたのは祭壇でした。人々はそこに備え物を持っていき、祭司の手を通してそれを神様に捧げたのです。動物の生贄、あるいは穀物の捧げ物、それが焼かれ、煙が空に昇っていきます。その様子を見つめながら人々は罪の許しと祝福を祈ったのです。煙が空に昇っていくように、自分たちの祈りもまた天の神様のもとに届けられますように、そういうふうに願って神様を礼拝したわけです。旧約時代には礼拝には必ず具体的な捧げ物、特に生きた動物の命が必要でした。けれども人々はなぜそれが必要なのか、それが何を意味しているのか、また何を指しているのか、それを理解してはいなかったのです。しかし、 救い主イエス様が世に来られ、十字架で命を捧げられたとき、それまで隠されていた捧げ物の意味が明らかになりました。旧約時代の捧げ物は、イエス・キリストのあの十字架での身代わりの死を実は指し示すものだったのです。バプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そう叫びました。それは聖霊による予言でした。イエス様をそう呼んだヨハネ自身もその意味のすべてを理解していたわけではありませんでした。けれどもイエス様の弟子たちはイエス様と一緒に生活をし、様々な教えを聞き、そして十字架を目の当たりにしました。復活されたイエス様に出会って、そのイエス様から聖書を解き明かしてもらっています。そしてバプテスマのヨハネがあの時に語った言葉の意味がやっとわかるようになったのです。イエス様が実に世の罪を取り除く神の子羊であった、イエス様は供え物、捧げ物の子羊となって十字架という祭壇でご自分を捧げてくださったのだということを理解したのです。使徒ヨハネはその手紙の中にこう書いています。ヨハネ第1:2-2。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの供え物なのです。また4:10というところでは、こうも書いています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。このなだめの供え物は、私たちが捧げたものではありません。また私たちが神様に願ったものでもないのです。私たちが願う以前から、神様を知らない先から、どうやったら救われるのか分からなかった時から、神様はご計画を持って、私たちのために、神様と私たちがもう一度一つにされる、そういうなだめの供え物として、イエス様を用意してくださっていたのです。イエス様の十字架、それは、神様の深い愛から出たものだったのです。旧約時代、人々は祭壇に捧げる動物の頭の上に手を置きました。それからそれをほふって神様に捧げました。手を置くというのは、自分の罪をその動物に移すということを意味しています。犠牲となる動物は、それを捧げる人の罪を背負ってで死んでいったのです。それと同じように、いいえ、それ以上のものを与えるために、イエス・キリストは私たちの罪をその身に背負って十字架で命を捧げてくださったのです。動物の犠牲、それが与えるものは限定的です。一時的です。そこで与えられる罪の許しは、その人が犯した具体的な一つの罪に限られています。全部を許す、全部を清めるわけではないんです。しかも永遠ではないのです。動物の血は儀式的な清めは与えてくれます。しかし、その人の心までも内面までも清めることはできないのです。ですから、人は繰り返し同じ罪を犯します。同じ罪を犯すためにまた同じ捧げ物を繰り返して捧げなければならなかったのです。しかし、イエス様の場合は違います。イエス様はすべての人のあらゆる罪を引き受けて、十字架によってただ一度限り、すべてを許し、 ご自分の血によって私たちの心までも清めてくださったのです。ヘブル人への手紙の10章というところにこう書かれています。10:11-14です。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。一つの永遠の捧げ物、それはイエス様ご自身です。イエス様の命です。この言葉は私たちに大きな大きな平安を与えてくれますね。例えばですが、もし皆さんがローンを組んで何か大きな買い物をしたといたします。で、最初は順調に毎月の支払いをしていたんですが、何かだんだんと苦しくなってきまして、支払いをスキップするようになるとペナルティがつきますね。利息が膨れ上がります。もうどうにもならなくなる。そんな時に誰かが代わりにその負債のすべてを支払ってくれたとしたら、その瞬間から、ああ、もう今月の支払いも来月のことももう心配しなくてよくなるんです。借金から自由になるんです。そのようにキリストの捧げ物は私たちを一度限り永遠に罪の負債から救い出してくれるのです。キリストの捧げ物はすべてをカバーします。すべてを新しくする完全な捧げ物です。では、キリストの捧げ物がすべてをカバーするんだったら、新約時代の私たちには礼拝で捧げるものはもう何もないのでしょうか。いいえ、聖書はどう言っているでしょう。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。捧げ物を捧げる場所は神殿です。それを捧げる人は祭司です。聖書はあなた方は神殿でもあり、また祭司でもある。そしてさらに、あなた方自身が神様に捧げるべき捧げ物、生贄なんだということを教えているんです。ローマ人への手紙の12:1。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。殉教者たちは実際にその体を神様に捧げました。パウロは常に殉教を覚悟していました。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びますとピリピの2:17に書いているんですが、パウロ自身は殉教の覚悟をしていましたが、ここではあなた方の体を生きた備え物として捧げなさいとありますから、キリストのために生きることを教えているんです。生きた供え物。それを捧げるとは一体どういうことでしょうか？私たちの頭脳も、耳も、口も、手も、足も、それを使って神様に仕えなさいということを意味しているのです。ローマの12章の後に続く部分で、 勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。とあります。これはみんな具体的に手足を使ってすることですね。ローマ12の1で、体を捧げなさいというのは、体を使ってする一切のこと。言い換えれば、日々の生活のすべてを神様に捧げなさい。神様を喜び、また神様に喜ばれる。そのことを目指して生きていくこと。そのことを意味しているわけです。イエス様は大祭司として世に来られました。祭司には捧げ物が必要でした。でもイエス様はどんな捧げ物も持たないで世に来られたのです。なぜですか？ご自身が捧げ物だったからです。このキリストによって祭司とされた私たちも同じです。キリストは私たちにも自分を捧げなさい。あなた自身が祭司であり捧げ物なんだ。そう教えてくださっているんです。救われた私自身。それが神様に喜ばれる霊の生贄、霊的な生贄なんです。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。もうこの言葉で私たちが捧げるべきものがすべて言い尽くされています。けれども聖書はなお具体的な二つのことを加えていますので、そのことを学んでおきましょう。ヘブルの13章の15節と16節にそのことが書かれています。最初の15節ですが、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。そうあります。賛美の生贄とありますが、これはかつて旧約で動物の捧げ物が捧げられていましたが、その代わりに捧げられるべきもの、それが私たちの賛美だというのです。で、ここで賛美と言われていますが、それは必ずしも賛美歌、ゴスペルソング、あるいはワーシップソングのことだけではありません。一世紀の教会では詩編が歌われていました。また聖書の言葉、あるいは信仰告白、それもメロディーをつけて歌われました。で、そうしたものが賛美と呼ばれます。人々が祈っているうちに、その祈りにメロディーが伴って、みんながまたそれに合唱をして一緒にお祈りをするということが起こったのです。それは霊の歌と呼ばれています。私たちはまず詩編の講読から礼拝を始めます。人信条を一緒に告白します。祈ります。聖書の朗読もあります。そうした唇から出てくる一切のことが、実はこの賛美と同じように神様に捧げる賛美の生贄、唇の果実なんです。私たちは日々の個人の礼拝でこの賛美の捧げ物をいたします。主の日にはそれをみんなが持ち寄って、さらに力強く主を賛美していきたい。この賛美の生贄を捧げたいと思います。さあ、もう一つのことは16節にありますが、善行、良い行いと分かち合いです。善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。善を行うことと持ち物を人に分けること、これも神様への捧げ物なのです。パウロはピリピの教会からそういう援助を受けました。その時にこう言っています。あなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであり、 神が喜んで受けてくださる備え物です。フィリピの人たちは人に対して、パウロに対して与えたものなんですが、それは同時に神様に捧げられたものなんだと聖書に教えられているわけです。私たちが誰か人に対してしたこと、それは神様がそれは私にしたことだとそのように受け止めてくださる。しかも神様はどんなに小さなこと、わずかなものであったとしても心からしたことを喜んでくださるのです。分け与えると言いますが、それは何も実際のものを与えるというよりも人の話を聞くその耳を与える。励ましの言葉を与える。そういうことも含まれるでしょうね。現代は実際のものよりも他の人のために心を配ること、あるいは時間を割くといったことの方が必要なのかもしれません。ヘブル 6-10 にこうあります。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。この言葉に励まされ神様に喜ばれる捧げ物を続けていきたいとそう思います。キリストがご自身を捧げ物としてくださった、この恵みによって私たちも自分自身を捧げ物とすることができます。そして神様を讃える言葉を語り、援助や親切を神様への捧げ物として実行していきたい。そんなふうに思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたは私たちをあなたの祭司とし、霊の生贄を捧げるものとしてくださいました。あなたから与えられたこの務めを思うとき、果たして自分にそんなことができるのだろうか、そう心配にもなります。しかし私たちには、大祭司であるイエス様がおられます。主を見上げ、主の教えを聞き、主に習いながら、私たちは、善を行うことを怠らないで励みたいと願います。私たちを導き助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。